それでは、黙示録の学びをこれから始めて、いきたいと思いますけれども、黙示録を学ぼうと、私が、思った、経緯についてお話ししたいと思います。まずですね、その黙示録を学んでいく経緯について、お話をしていきたいと思いますけれども、まずは平日 の教会の集いの目的のことをいつも考えてます。今本当この学びのね、この録音を取ってますけれども、教会に対して話してるって感じなんですが、日曜の礼拝においては創世記から順番に、特に今旧約聖書を通読して、神様のご計画の全体を、この知っていく、ことをしているわけですけれども、平日においてはですね、この礼拝においてのこの旧約聖書の話では補いきれない部分、教会が立て上げられるために必要な神の真理を取り組んでいるんですね。例えば火曜日の学びにかつてはですね、聖霊シリーズをしました。で、教会において聖霊の働きはもう本当に、なくてはならない、ものです。聖霊の導きと力、賜物が与えられてこそのこの教会があるわけですね。それが教会の命です。そしてエビスでの学びはですね、ピリピ書をね、かつては見ていきました。で、ピリピ書というのは教会についてね、特に兄弟間の交わりについて学んでいくことができます。この対立が教会の中で起こっていたところを、本当にキリストを第一にして他の人を敬って、そしてこの一致を持っていくというですね、減り下っていくということについて見ていきました。そして例えばナリマスの学びでは今も続いてますが、ローマ人への手紙を見ているわけなんですね。これは神の救いそのものをですね、この見ていってます。もう本当にもうこれは大事というか、もう分かりますよね。神の救いについて見ていってます。で、ガラテヤ書もその続きっていう感じなんですね。この信仰によって恵みによって救われるという、これをいかに守っていくかですね。で、そこから外れてしまっている、このガラティアの人たちを通して私たちが陥るこの肉によって完成させていく行いによって救いを達成しようとしてしまう、問題について見ていってます。で、また戻ると、今度は、この東十条の学びでは前回までテモテへの手紙を見ていったわけなんです。で、これはね、教会なんですね。で、教会でもね、もっとね、指導的なこのリーダーシップについて学んできます。これ牧会書簡ですから、牧会者が牧会者に対して教えている個人的な、だから教会の秩序ですね。そして教会の中でこのいろんなことで遭遇してくるいろんな状況についてどのように私たちはしていかなければいけないのか、教会では一体何をしなければいけないのか、で、また大事なものは何なのか、単純なんですね。神の救いのご計画であって、キリストが罪人のために来てくださったということ、結局同じことが書いてあるんですけれども、けれどもそのようにしてこの土台作りをしているんですが、それぞれの新約聖書のこの学びの中で必ず出てくる共通の話題というのがイエス・キリストの再臨です。ですね。教会がこの地上に置かれていて、そして主が戻って来られるという希望があるからこそ、私たちがこの困難な世にあっても光となって、またこの地において、この塩となることができるわけなんですね。で、私たちキリスト者はですね、この 2つの極端に陥ってはいけない。1つは、この世的になってしまうことですね、もうこれよくわかると思います。で、もう1つはね、隔離していくことなんです。自分をね、孤立していくこと、自分たちだけでこの隠れて生きるようなけれども、世において光であって、そして地において塩であると、このようにバランスがあるんですが、これを支えてくれるのがもう全てがイエス・キリストの希望、主が戻ってこられる、希望にあるわけなんです。これが大きなこの黙示録をしなければいけないと思った経緯でありますし、あとは 終わりの日が近づいているということを感じていますね。世界の動きも去ることながら、もう本当に100年、200年、300年の単位で起こる衝撃的な、もうこの地震でもそうですけれども、世界の情勢においても今まで安定していて、これは動かないと思っていた秩序がどんどん崩れていっている、歴史の教科書をですね、書き始めたら、もう多く割かなければいけないぐらいの大きなことが起こってるんですね。たった今起こってますね。でそれだけではなくてですね、教会の中においてもですね、その終わりの日だっていうふうに言われている困難がありますですね。テモテへの手紙で学びました。困難の時が来るということ、そして自分を愛するものですね、この、とか無慈悲なものとかいろいろ出て、外としては経験であっても、表向きは経験であっても、その実を否定するものとなるからですと。だから表向きは教会であっても、その中身がもう世になってしまっているっていうね、廃教であるとか、あとは堕落であるとかっていうことですね。でこれが、この起こってきて、いるということも感じています。ということで、黙示録をやっていくと。で今までも、先ほど話しましたが、黙示録をロゴスミニストリーの中では教えたことは本当にたくさんありまして、でも見事に約6年弱前に始めた、ロゴスクリスチャンフェロシップの中ではね、まだやってないんですね。でも本領を発揮するのは教会の中での朗読なんです。これから見ていくと分かりますが、まず朗読し聞いて、それを守る者は幸いであるとあって、7つの教会に対してということで、これは教会で読まれ聞いて、これを守っていくものとして話されているわけですね。でしかも諸教会に御霊が語られることを聞きなさいと、神はイエス様がおっしゃっているわけなんです。ということで、情報というよりもですね、生きていくことそのもの、また教会として生きていくことですね、証を立てていくことですね、でこのそのものなんだということをね、今日から見ていきたいと思います。で先ほども話しましたが、なんと今日は3節しか行きません。さらにやったら、皆さん明日の仕事に支障が出ますから、3節までです。でもその3節を読みたいと思いますね。イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべヨハネにお告げになった。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち神の彼の見たすべてのことを証した。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからであると。使徒ヨハネは端的にこの予言書の主題を書いています。黙示録の主題は何ですかって他の人に聞かれたときに、悩まないでください。なんだっけなと思ったら、1ページ目の1章の1節だよなって思い出してください。イエス・キリストの黙示であります。で、この黙示という言葉は非常に残念な訳です。中国語も、韓国語も同じ漢字圏ですね。中国語も韓国語も訳は啓示となっています。でその意味、イエス・キリストの啓示、あるいはイエス・キリストの現れ、イエス・キリストの暴露なんて言ってもいいかもしれない、イエス・キリストの正体表すでもいいですね。 全貌が明らかにされましたってなんかあるじゃないか、よくなんかテレビ番組とかでね、ドキュメンタリーとかね、そういう意味です。アポカリュプシスですね、というギリシャ語ですけれども、覆いが取り除かれるという意味であります。イエス様の栄光がこれまでになく全て明らかにされるということによいうことなんですが、まあ、ある人が例えてました。市役所で有名な彫刻家の彫刻の除幕式があって、で町の人々が集まってきて市長が挨拶をし、楽団がファンファーレの音楽を奏でて、でついに彫刻を覆っていた幕が取り除かれると。でその隠された彫刻の全容がはっきりと現れ明らかにされるというのが、ここで言っている啓示、ここでは黙示と言ってますけど、全然意味合いが違いますね。わかりますか、黙示っていうとなんか暗号を解くようなね、意味合いで私たちは取るじゃないですか。でそれは払拭してください。イエス様についてですね、この教会がむしろキリスト教会と言われながらそれをぼかしてしまうという、まあ、いつもチャレンジ課題を持ってますね。イエス様がイエス様としてこの現れないという問題があります。最近僕がアップしたブログにですね、11歳の男の子がですね説教しているビデオがあるんですけれども、創世記においてはイエス・キリストはって言ってですね、命を吹き込まれたこの神によって息による命であるとかですね、そして出エジプト記においては杉越の子羊である、そしてレビ記においては大祭司であるとかですね、で一つ一つの聖書の箇所に現れているキリストを述べてってですね、そして最後の黙示録でバンバンキリストはこのこうである、ああである、初めであり終わりであり、そして死者からよみがえられた方であり、ユダの獅子でありってこう言って、そしてキリストは王であって私を支配していますってこうやってね、このイエス様が誰であるかをこの宣言することによって、もう本当にどうなるかと言ったら、私たちはただただひれ伏して、本当にひれ伏して、もう礼拝するしかなくなるわけですね。でこれが教会でありますが、いつの間にかここからこのそれていくというか、ぼかされていくというか、キリスト教会と言いながらキリストはキリストとして、まあ、現れていかないという問題が、まあ、出てくるわけですね。でですね、イエス様はこの初めからご自分のお姿を神のご計画の中で表されておりました。今ここで読んでいるのが書物の最後、聖書の最後の巻物になるわけですけれども、ヨハネが福音書の中では初めに言葉があったと言ったと言ったように、世の始まりからすでに御子がおられたわけなんですね。創世記からご自分の姿を三位一体の神のこの第二角、ですね、第一角は父なる神で第二角はキリストですけれども、第二角として現れておられた。もう創世記の一章の一節二節のあたりでこの神はこう言われたって言ってですね、そして御霊がおられてそこに、そして光ができてですね、イエス様は世の光だと言われてですね、私は神の言葉であると、そして今度はですね我々に似せてっていうふうに出てきてですね、そして今度はですね、この罪を犯した後に女の子孫といって出てきてですね、そしてこのアベルとして今度はイエス様がこのカインにこの殺されるっていうところでイエス様の十字架ですね、この同じ兄弟に殺されるというイエス様が出てきてですね、こうやってもう話し始めたら、今度はノアの時時代にはこの箱舟によって水から私たちが救い出されるというこの箱舟としてもイエス様が出てこられてですね、そしてもう本当にもう言ったら日が暮れて皆さん早朝の電車に帰んなければいけなくなります、今の話をしてしまったら。で 時代を追ってこうやって神の言葉が語られて、そしてキリストのお姿が掲示されていったわけですね。ヘブル書の1章の1節と2節に、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られましたと。このように時代を追ってキリストが現れてくださって、御子によってこの神のお姿、神の言葉がはっきりと語られたと、完全に現れたと、神様がこのように言って、イエス様ご自身もユダヤ人の指導者に語られたんですね。ヨハネの5章の39節に、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。ね、でですね、イエス様がよみがえられた後に弟子たちに対して、ご自身が聖書にどのように現れているかを解き明かされました。ルカの24章の27節に、それからイエスはモーセ及び全ての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたって言うんです。そしたら後でね、私の心が燃えているではないかって弟子が言ったんだよね。旧約聖書においてキリストの苦難、よみがえり、栄光に引き上げられることについて語られていたわけですね。そして旧約時代においては、預言者たちや義人が神の啓示を受けて語っているけれども、本人は悟ることができなかったという葛藤、ジレンマがあったんですね。ダニエル書からの引用がもう徹底的に黙示録には出てきますですね。で、たくさん出てくるんですが、ダニエルは御使いから最後にこういうふうに言われたんですよ。12章の4節に、ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ、多くの者は知識を増そうと探り回ろう。そんなって感じだよね。これだけ語られたけれども、でこの示されたことを彼は書き記したんだけれども、その書は封じておけっていうのはどういうことかって言ったら、まだ知識がないので、まだ知識が欠けているので、わからないよ、隠されているよっていうことなんです。こういう葛藤を彼らは持っていました。しかし主が世に現れてくださって、素朴な一般の弟子たち、ユダヤ人の弟子たちに対して、学者でも何でもないですよ彼らはね、けれどもイエス様がこう言われたんです。マタイの13章の16節と17節で、しかしあなた方の目は見ているから幸いです、またあなた方の耳は聞いているから幸いです、まことにあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのですと。そして使徒ペテロは御使いでさえ知り得なかったって言ってるんですね。この第一ペテロの1章の11節と12節ですけれども、彼ら、これ旧約の預言者たちですね、自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされた時、誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきりと見たいと願っていることなのですと、御使いも知らなかったことだったんです。だから聖書の最後となる黙示録ですが、1にも2にもいいですか、イエス・キリストの現れが目的であります、ね、よし、これから私は予言のパズルを解いていって、こうやってこうやってこの黙示録の構造を見ていって、そしてここはこうなってああなって、そして景気の時期っていうのも分かるようになって、こここうなんだって言えるようになりたいという、まあ進学校でやったけどね、チャート作りなさいって。でこれから説明しますが、それが目的ではありません。
それが目的ではありません。先ほどから話します、礼拝に導かれて、もう本当に礼拝の箇所がわんざかわんざか出てきます。ここにはですね、そして主と一つになることですね、交わることですね。でこれが目的です。だからね、この予言のね、解き明かしの中で、巷にもたくさんあるんですよ。で今回もあの黙示録ってね、あのこのグーグルするじゃないですか、検索。そう、わんさか、しかも教会の黙示録出てこないんだよね。なんか違うものが出てくるんだよね。なんかあれも出てきたね。で後でカイロスっていうことも説明するけど、カイロスやったらね、なんかポケモンかなんか出てきたような気がするな。だからもうわんさか出てきて、そしていろんなごったにの情報がね、いつの間にか私たちには世の終わりについてとか黙示録とかについてはこの入ってしまってます。でも覚えておいてください、私たちの主イエス様、私たちが愛しているイエス様を見るためにですね、この予言というのはあります。ですからこのイエス様が旧約の時代からこの人として生まれて十字架につけられて蘇って天に上げられて再び戻られる時に、その栄光が全開するわけですね。そしてこの書物は、この黙示録は、この旧約における予言がもう明らかにまだされてない部分も全部この明かされていくようなキリストにあって、で、この学者によってこの、数は違うんですが、500以上旧約からの引用やその影響を受けている言葉があると言われています。だから、新改訳の聖書のね、このここ印象というのがあるんですよ。ね、これね、皆さんね、よく活用してください。これね、新改訳の聖書のいいところはね、学習ができる、研究ができるんです。学びができるようになってます。だからなんで新改訳を進めるかって言ったら、まあ、ここなんですね。別訳とかね、あとはいろいろ関連の聖書の箇所とか出てきますね。違本ではとかね、そして見てください、ここの下の数びっしりですよ、びっしり。でこれはで、しかも新約もあるんですが、旧約がもうたくさん出てくるんですね。でこのようなことで、この今私たちは旧約聖書を通読していますけれども、本当に幸いですよ。なぜかって言ったら、旧約が分かってこそのね、その予言が分かってこその黙示録なんですね。このようにしてイエス様を高く引き上げていく、この本当にイエス様を、英語だとエグゾルトって言うんだけど、なんだろうね、日本語だとね、掲げていくって言ったらいいかな、うん、でこれを私たちは目標にしていくわけなんです。でね、この教会に対する警告がこの黙示録の中には書いてあります。ヨハネがこの啓示を受けたのは紀元後の95年頃と言われています。他のね、福音書もまた手紙も同じ時期に、似たような時期に書かれたと言われてますね。だから、聖書は、1500年ぐらいかけてかな、うん、書かれたと言われてますね。でもちょっと、ね、予部記がね、もっと前に書かれたんじゃないかなと僕思うんだけれども、モーセがね、1400年ぐらいの時に書いて、書き上げてね、そして、このヨハネにおいて、全部が、この書かれたわけなんですね。ですから教会が始まったのは紀元後30年あたりですね。聖霊が下って3000人の、
男がバプテスマを受けたと、それが紀元の30年あたりですから、まあ、60年以上はもう経ってるんですよ。ということは、分かりますよね。もう2世代3世代になってるんです、ね、でヨハネは十二使徒の中で唯一生き残っていた証人です。生き証人です。でしかもヨハネはペテロとちょっとなんか競うかのようにね、この自分の黙示録、自分の福音書の中で自分が先にこの墓の中にイエス様の、ね、墓の中に入ったとかですね、この人はどうなのかとかですね、このペテロがヨハネについてこう聞いてくるとかですね、そのようにして自分が愛されているということをまあ自慢しているかのようなね、この表現が書いてありますけれども、であとイエス様の身元にいたものっていう、この身旨っていう言葉が使われてまして、そこのそばにいたとかですね、イエス様をこう肉体を含めてこう触ったことのあるっていうですね、表現まで使うぐらいこの目撃していた生き証人だったわけなんですね。でなんでイエス、ヨハネはですね、そこまで強調していたかと言いますと、イエス様は肉体を持っていなかったとするグノーシス主義がはびこっていたんですよ。仮言説っていう難しい言葉なんですけど、仮に現れたっていうね、硬いかな、いや仮言だ、間違った、仮に現れたっていう、その肉体がなかったっていうんですね。だからこの選ばれたエリートのような人たちに知識が与えられる霊知主義とも、まあ、言われますけれども、でそこで、ヨハネの第一の手紙というのはその生き証人であって最長老であるもうおじいちゃんですよ、ね、彼が何を残すかって言ったら、とっても単純端的シンプルな互いに愛し合いなさいという言葉であったのがこの第一のヨハネなんです。ヨハネの第一の手紙はですね、もう私も勇気がいるんですね、読むのが。とっても単純なんですけれども、もう苦しくなってきます。なんでかっていうと、言い訳が効かなくなってくるんです。でいろんな知識を持ってますから、クリスチャンとしてですね、それが役立たなくなってくるんですよ。いやいや、こういう理由だからね、あの人のこと愛せないんですよとかですね言えなくなってくるんですね。でもう本当に一番この古い戒めなんだけど、新しい戒めとして、この私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいという戒めを書いていた。でこのように2世代3世代になっていく中で、教会にズレが生じてくる。で、もっと強い言葉を言うと、堕落も起こるし廃教も起こるわけなんです。でペテロが言いました。第一ペテロの4章の17節で、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きが私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。で教会が聖なる主の御臨在によって、また再臨によって裁かれるんですね。だから来臨の備えをする必要があります。でこの来臨の希望は私たちを清めてくれます。まあ、裁くって言ってもそうですね、この清めのための裁きって言ったらいいかもしれませんが、で第一ヨハネの3章の2節と3節にこう書いてあります。愛する者たち、私たちはすでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くしますと、このように
言ってます。清められるんですね。ですから警告が書かれてあると同時にですね、これね、慰めでも励ましでもあるんですよ。あの警告って言ってみんなビビらないでくださいね。警告であると同時にキリストにあるもの、勝利するものはこの豊かな永遠の命の保証、報い、そして祝福ですね、これが必ずあるんだよという、そういう言葉があります。あのに満ちています、この黙示録は。イエス様が私たちの罪を本当にご自身の血で洗い流してくださり、そして終わりまでこのご自分の恵みの中で私たちを守ってくださるという保証を与えてくれてるんですね。でなんでこういうことを書いてるかというと、時はですね、この紀元の95年頃というのは教会に対する迫害が激しくなっている時だったんです。イエス様が予告されたように世に憎まれると、教会って迫害を受けるようにして誕生しました。で初めはユダヤ人の不信者からの迫害が激しかったのは、使徒の働きを見ても手紙を見ても分かりますけれども、まあ、あのヨハネの黙示録のね、あの時代もそうだったんですが、ローマもまた迫害を始めたんです。あのローマによる迫害というのはこのちょっと遅めに出てくるんですけれども、皇帝ネロによるものが初めてと言われています。紀元の64年から67年に起こりました。でローマに火をつけたのではないかと言われてますが、その火事をねキリスト者のせいにしたんですよ。それで十字架につけられたり、クリスチャンたちが野獣に殺されたり火あぶりの刑にされたり、もう悪霊に取りつかれていたと言われてました。彼は途中からね変質したんですね。最初はいい事業をいろんなことを行ったのに、後からもう本当におかしくなって、そしてクリスチャンが燃えていくものによって、この宮殿をこの何ていうのかな、あのに明かりをつけていたっていう、というふうに言われるほどの恐ろしい人間だったんですね、に変わってしまったって言ってるでしょうか。でそうちょうどその時ですよ、パウロが死刑になったのは。だから第2のテモテの手、あのテモテの第2の手紙っていうのは67年頃に書かれたのではないかと言われているわけなんですね。でなんでキリスト者がローマから迫害されたのかっていうことをね、あのちょっとご紹介、あのお話ししたいと思いますが、まあ、まずは福音が爆発的に広がっていってですね、教会がローマの中に広がっていったんですけども、ローマというのは皇帝崇拝によって成り立っている社会でした。ですか、皇帝崇拝です。あのあれだけの大きな帝国をどうやって一つにまとめてるかって言ったら、ちょうど僕たちで言ったらこのオリンピックでね、あの日の丸っていうか、まあ、どこの国もそうだけれども、旗が振られたらあのもう一つになれるじゃないですか。まああと国家もありますよね。まあ、それと同じようなこうノリでね、皇帝崇拝によって一つにされていた面があります。で皇帝はカエサルは主、また神と呼ばれてました。また主であり救い主と呼ばれてました。ちょっと待ってください、それってイエス様のことじゃないですか。その通りなんです。ギリシャ語で使われている主とかキュリオスとかね、神とか、そして救い主、これ全部皇帝に使われていた称号だったんですよ。それを使うこと自体がもう政治的になってたんです。キリスト者がイエス様が主であって、この神であって、そして救い主であると、真っ向からその皇帝崇拝に対立するようなことが信仰のこの何ていうの、中心になっていた、信仰そのものだった。あとはそのローマの神々への供え物や香を焚くこととか、あと皇帝崇拝ね、あのこのなんか香を焚いたりする、そういうものが至る所にあったんですよ。法律にもなっていた面があるし、慣習にもなっていた面があります。だからあのこれから見あのね、後で7つの教会を見ていくわけですけれども、そこにあのこの何だっけかな、例えば証人アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時もっていうのも、これもそのサタンの座っていう、あのそこにその崇拝するためのね座があったんですよ。でそれを拒んだので彼は この殉教になったわけですけれども、で証っていう言葉も、このギリシャ語はね、この殉教をこのもう含んでいる言葉になっていますですね。でそしてあとはね、生産式がキリストの体や血を食べて飲んでいるっていう噂が広まった、人肉を食べているっていう噂が広まったんですよ。あとね、愛産をするとき、愛産っていうのはあの食事を一緒に食べるときね、奴隷と主人が同じ席で食ってるんですよ。キリストにあって奴隷も主人も女も男もギリシャ人もユダヤ人も一つでしょ。で交わりもそうでしょ。でそれでユダヤ人がちょっとやってきたらさ、このペテロがなんか、ね、いつの間にかこの異邦人と一緒に飯食うのやめちゃって、それでパウロがもう面と向かって非難したでしょ。で食べたんですよ一緒に。でこれを見て社会の秩序を壊すっていう脅威も感じたわけです。であとはね、どこ見ても像がないんだよ。像がこうなんか木や石で作った像が、あれ無神論者だこいつらはっていうね、非難も受けてました。目に見えないものだから、なんだよこれ、神人、神を、だから今で僕たちで言ったら共産主義者だとかって言ってるのと同じような感じでこう思われてたんですね。でね、皇帝崇拝に戻ると、イエスが主であるとかね言ってもね、ローマ人はね、まああんまり気にしなかったですね。まあ多神教ですから、まあ一つね神様増えたぐらいなもんでね。ところがイエスだけが救い主だと、だけがっていうの入っちゃった。でこれがもうこの迫害の理由だったんです。いかがでしょうか。今ねじっくり話したんですけど、私たちの生きている状況の中、状況とものすごく重なるでしょ。でだからイエス様は言われてるんですよ。あなたたちも同じなんだよって。あなたたちもこの人たちの信仰を継承していて、私が戻ってくるよと言っている教会なんだよって教えておられるわけです。でね、迫害というのもいいですか、絶えず行われていたわけじゃないんです。容認の時期もあるんですね。でネロの迫害の後はウェスパシアヌスという子 が皇帝になって、ネロが自害したんですけど、から自殺したんですが、その後でウェスパシアヌスの息子でティトス、これティトス有名ですね。ティトスがほら紀元70年にエルサレム破壊した時にね、総督だった人、だからウェスパシアヌスがの後にね、彼が受け継いだわけですけれども、でその時キリストが容認されてたんですよ、してたんです彼らは。でその後のドミティアヌスが迫害を強化します。だ2回目の迫害って言っていいですね、ネロの次の。でユダヤ教の唯一神の信仰に対して迫害したんですけど、キリスト教も唯一神ですから、その迫害したと言われているわけなんです。これ波があるんですね。でヨハネもその時に迫害を受けてパトモス島に流刑になります。でその時に黙示録のルケーか間違った、流刑じゃない、ルケーだ、ルケーになります。でその時に黙示録の啓示を受けるんですね。だからすごく過酷な状況の時に、その困難の時に、で教会においてもなんかいろんなこのなんか緩みが出てきた時に、こう啓示を受けたんですね。これリアルなんですよ。だけど Google で黙示録ってやると、さっき言ったようになんかいろんなわけのわからないのね出てきてね、で黙示録って言うとなんかそういうのってねこびりついてますからね、すごくリアルなんです。そしてなんでここまでお話をさせていただいたかというと、まずローマの社会というのとが、またはね昔はねイスラエルが奴隷となっていたエジプトの社会もそうですけれども、今の日本の社会というのがそんなに違ったものじゃないということを知りさせたかった。もちろん大きな違いありますけれども、そして圧迫を受けている
困難を受けている。そして迫害というのも、同じなんですね。今私があの、ね、日本キリスト教宣教師というのを読んでいます。とっても面白い、今ワクワクして読んでますけれども、カトリックの宣教師が、この日本に来た時から、ね、それを歓迎していくところからですね。で、織田信長が非常に歓迎しました。その次に豊臣秀吉も歓迎しつつ、でも結局政治目的のために自分のこれ容認してったり歓迎してったりするんですけれども、ことあらばね取り締まっていくんですよ。で、もちろん徳川幕府になってからは、教会史です、この世界の教会史ですよ、世界の教会史でも稀に見る大迫害だったんです。で、その人数たるやものすごいですよ、その拷問の仕方も。でね、私たちね、そういう珍しい、あのカトリック教会の中では日本のキリシタンのこの迫害というのはもうダントツの方に入ります、この迫害史の中では。で、あんま意識しないんですよね。で、それが続いて、そしてようやく圧力、外圧によってね、欧米列強ので、開国がされて、それでキリスト教が容認されるんですけど、基本的な圧力をかける方ですよ。そして教育直後っていうのがあって、そして内村鑑三は不敬事件、天皇への不敬事件でね、彼はとっても日本が好きで天皇陛下も敬っていたにもかかわらず、バッシングにあってトラウマになってとかっていうのが起こってってですね、そして戦時中は、もうキリストか天皇陛下かというこの選択肢を突きつけられてですね、そして、検挙された人もいますし、拷問を受けた人も、いるという、ことなんです。でね、今71年経ちました、戦後から。で、これもやっぱりある意味で押し付けられたものなんですね、この自由というのはですね。今の現憲法ですよですね。ですので、日本の歴史全体で見るとですね、キリスト教が始まってからの歴史を見ると、本当に一時期の容認の時期なんですよ。ということをね、知って、で、その中において本当にこの迫害に備えて教会を強めるというのが、このイエス様がヨハネに啓示をお与えになった理由の一つでもあったんです。で、ローマにおけるこの激動の歴史の中でも、これから見ていくと分かりますが、始めであり終わりであるとイエス様はおっしゃってます、ご自身が、ね、永遠なる方なんです、変わらない方なんです。私たちクリスチャンはどんなことが起こっても金太郎飴なんですよ。どこ切ってもイエス様なんですよ。どこ切ってもイエス様で、ね、例えば政治だったら、お前は右翼だって左翼の人に言われるし、お前は左翼だって右翼の人に言われるし、どっちでもないイエス様なんですよ。だからこれは始めであり終わりであると、そして勝利をする者はっていう言葉が本当に多いです。もうあなたは世に打ち勝ったんだよってイエス様がおっしゃいました。だから打ち勝つ信仰、これを教えてくれています、どんなことがあっても。だから、あ、これ説教この前話したよね、バビロンも黙示録に出てくるし、負け犬になっちゃダメだよってことです。自己憐憫とかね、この無限にこう対抗したりとかね、世に対してね、そういうもんじゃないよと。で、耳ある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいとイエス様が言われているように、このここに書かれていることは全ての時代に通じる全教会に対して、語られているということも知っていないといけないですね。で、これがイエス・キリストの黙示なんですけども、今言ったようにこの私はこうであるというのはものすごい出てくる。一章の五節には、忠実な証人、死者の中から初めによみがえられた方ですね、地上の王たちの支配者、8節は、私はアルファでありオメガである、そしてまわよいばかりの恐ろしい姿でヨハネにイエス様現れてですね、17節18節に、私は最初であり最後であり生きているものである、私は死んだが身をいつまでも生きている。で、2章3章にもこうやってご自身を表されて、もうこの連続ですね。私たちは本当にこの方の前に出て礼拝をひれ伏していく、
ということをしていくわけですね。そしてこれはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、はい、次に行きますすぐに起こるはずのことなんですね。すぐという言葉は、もっと正確に言うならば速やかにという意味です。でルカの18章の8節に、あなた方に言いますが神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいますと。これどういうイメージかというと、津波警報が出てるんだけども、一旦津波が来たらもう瞬く間に水が押し寄せますよね。そういう意味での速やかにです。でこれは切迫している、切迫性がこのあるよと、イエス様が戻って来られることについてね、よく言われるのがね、この福音に再臨について言われるのは、こういうことを教えるのはとてもカルト的であるとかね、なんだかって言ってね、でね、イエス様来るのはいつかわからないんだから、1年後かもしれないし100年後かもしれないってこうやって教えるんですよね。100年後口が変なんて言うでしょ、100年後っていうことは自分が死んだ後に来るとかっていうのも考えられるって言ってるわけでしょ。そういう前提ないです。ちょうど日本人だったら地震大国だから、この首都圏がいつ地震が起こってもわからないっていうあれに似てます。それしかないです。この人たち、またイエス様ご自身が言われているのは、例えばね、マタイの24章の44節に、だからあなた方も用意してなさい、なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから、思いがけない時に来るって。地震もそうでしょ、ね、そしてパウロが、今は救いが私たちにもっと近づいているって、このローマの13章の注意説で言ってる。で有名なテサロニケ第1の4章では、主が天から降りてこられて、あの景気の時ですね、生き残っている私たちは、パウロは生きている時にイエス様戻ってくるという前提で話しています。でそしてヤコブは手紙の中で、主の来られるのは近いからですと。でペテロが第1ペテロの4章7節で、万物の終わりが近づきました、ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。これしていかなきゃいけないですね。なんかこの頃示されてますね。身を慎む、心を整える、清めを受ける、これが必要だなということを思いますね。万物の終わりが近づいたんです。でこれがもう人たちが私たちに教えている共通した、この心構えでありますが、そして神がキリストにおいてお与えになったものであると。でそしてキリストはその見つかりを使わせて、これをしもべヨハネにお告げになったと。だからこの予言が与えられた経路が書かれています。まず父なる神がキリストにお渡りになった。でこのキリストが御使いにその指針メッセージを託されたんですね。そして御使いがヨハネのところに行きました。そして書き留めたヨハネがこの教会の者たちに、残していったわけなんですね。で、ヨハネはしもべという言葉を強調しています。でそれは何か、なぜかって言ったら、自分の考えとか気持ちとか思いは排除して、ただ主の語られたことを忠実に守っていくからに、まあ、他ならないからですね。でここでまず神がキリストにお渡りになったって言ってるんですけど、キリストご自身がそのような方でした。ヨハネが福音書で書いた時に何度となく出てくるんですね。イエス様はご自分が語ろうと思って語ったことって何一つないんですよ。父がお語りになってお示しになったことだけを語り、また行われていきました。ヨハネの5章の19節で、子は父がしていることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。それは父が子を愛してご自分のなさることを皆子にお示しになるからですと。
だね、この父と子、御父と御子の関係を知っている人はね、この教会においてもう自分で何か思い浮かんだことを語ろうとかやっていこうという気持ちが起こらないはずなんですね。御子が御父に愛されて御父に示されていること以外のことを語ったり行われたりするつもりは何一つない。だから一つだったんですよ。父と子は一つなんですよ。で、独立して行うことはないわけです。で、この交わりの中に私たちは招き入れられているとヨハネは第一の手紙で言ってるんですね。第一ヨハネの一章の3節で、私たちの見たこと聞いたことをあなた方に伝えるのはあなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりですって。だからね、いい意味でね、私たち瓜二つになるんですよ。って言ってニコニコ笑ってよっていうか瓜二つになるんですよ。でね、他の教会のね、兄弟姉妹見ててね、まあ、例えば今度合同主要会ね、西東京としますけども、僕西東京の、ね、人たち見てね、いいなって思うんですよね。それぞれにね、やっぱ一つになってんですよね。同じことを思ったり考えたり感じたりするんですよね。兄弟ってそうじゃないですか。でね、 LCF もそうなんですよ。別に申し訳たわけじゃないのに、同じこと考えて同じこと言ってんだよね。で、ある状況があるとね、同じように反応するんだよ。ね、これがあれですよ、神の目的なんです。教会の交わり、御子と御子が道と一つであられて、その、交わりの中に私たちが招き入れられているから、やはりしもべっていうのかな、この証っていうのかな、何か自分で何かやっていこうとか自分が感じてるとかっていう、そういうものじゃ全然ないんだっていうことなんですね。で、それで2節に、神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち神の見た全てのことを証したってつながるんですけども、その前にこの御使いの働きについてね、キリストが御使いを使わしてって書いてあるんです。で、黙示録どうですか。黙示録初めての人読むの、あ、そう、これ読んでみてください。一気に分かんなくてもいいから読んでみてください。で、理由はイメージね、こう印象をつかんでほしい、感想を抱いてほしいんですよ。したらね、御使いがうよいよいるんだよ、ね、御使いだらけなんだよね。で、そしてある御使いがボーンと語って、またこっち力強い御使いが出てきて、これヨハネにね、でっかい印して、うわーってなっちゃって、そしてまたこの御使いがポーンってこれプッと入ってきてさ、そして語って、忙しいよね。ゼカリアっていう旧約で預言者がいたけども、彼もなんかいろんな、このあとダニエルもそうだけど、あっち行ってこっち行ってて、御使いがね、こう活躍してんですよ。で、これ真新しいことじゃないんですね。旧約の時代から今言ったように、もうずっとある話で、エデンの園ではケルビムが炎の剣を持って守っていたし、あとね、モーゼの律法っていうのは実はね、御使いを通して与えられています。ステパノが、あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことありませんって言ってるんですね。これ使徒の7章の53節ですね。で、パウロもね、ガラテヤ書で言ってるんですね。この律法とは何かと。そしたら、それは約束をお受けになったこの子孫、この人ってキリストが来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのですって言うんですね。どういうふうに御使いたちが現れているか、黙示録で。で、出エジプト記の19章でシナイ山のところに天から神が降りてこられた時にですよ、どういう現象が起こったかというと、山の上に雷と稲妻と三つんがり角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、この地震、宿営の中の民は皆震え上がった。これ体が震え上がったのかな、地震もあったのかな。で、モーセは民を、神をこれ、ね、次にね、シナイ山は全山が煙っていた。主は火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなった。で、このように言って、そして律法が与えられているんですけれども、黙示録を見ると雷、稲妻、角笛、火、煙がワンサが出てきます。この天からの災いであるとか、そういうところにもこれどんどんどんどん出てきて、ああ、黙示録って
なんか特殊なものではなくて、もうすでに歴史の中に、イスラエルの歴史の中にね、こうやって現れて、しかも神の言葉を与えるときに御使いが仲介で与える、あのやってきてたということがよくわかるんですね。で、他にも御使いの活躍はあります。ヨシュアに対しては主の軍の将としてイエス様がおわら、あのこの御使いのような形をして現れて、そして四式でも四式ギデオンにシャロームと言って現れたヤーウェの使い御使いが、このイエス様ご自身じゃないかなと思われますけれども、でダニエル書にはね、さっき言ったようにガブ、あのいろんな御使いが出てくるんですけど、ガブリエルがね、この特にね、神の言葉を伝えるのにダニエルに現れるんですよ。で、一番大事なのはキリストのね予言、この、エルサレムが破壊されて神殿がぐちゃぐちゃになってるから、この祈ってたんでね、悔い改めのね祈りを断食をしながらダニエルが祈ってたらね、ガブリエルがポーってやってきてね、ポーってやってきて、そして、この伝えるんだよ。私がまだ語り祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神への聖なる山のために私の神主の前に伏して祈りを捧げていた時、すなわち私がまだ語って祈って語ってる時、あのガブリエルが夕方の捧げ物を捧げる頃、素早く飛んできて私に近づき、私に告げていった、ダニエルよ、私は今あなたに悟りを授けるために出てきたと言って、あの70週を定めていると。そして、62週の後に、だからあの60足すと69週の後に油注がれたもの、これがメシアと書いてあります。つまりキリストですが、立たれるよって。そしてあとはね、戦う御使いも出てきます。ミカエルがイスラエルのために戦ってるんですが、そのミカエルも黙示録の12章に出てきます。で、さっき言ったようにゼカリア書にはもう御使いがすごいたくさん出てくるし、でイエス様の生涯に御使いの奉仕は欠かすことができないですね。マリアがイエス様を身ごもったと伝えたのは、あの同じガブリエルですよ、ね、そしてイエス様が荒野において誘惑を受けられた時にイエス様に仕えたのは御使いでした。マルコの1章の13節にイエスは40日荒野にいてサタンの誘惑を受けられた、野の獣におられたが御使いたちがイエスに仕えていた。でゲッセマネの園でももだいていた時に御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけたと。イエス様蘇られた時どうですか？大地震が起こったでしょ、御使いがいたでしょ。大地震が起こって、なぜかと主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座っていたからである。そしてイエス様が天に上げられた時も二人の白い衣を着た人、まあ御使いでしょうね、がいたわけです。で、あと使徒たちにもペテロが牢獄に入れられた時に開けるのを手伝ってくれたのが御使いでしたから、このようにね、助けてくれるんだね。だから僕会ったことないけど、見たことないって言った方がいいな、会ってるかもしれないけど御使いの幻は見たことないですね、ないですが、いることを信じてます。で、助けてくれるし、で、ここでね、御使いを使わせてお告げになったっていうふうに言葉が出てます。で、今日僕初めて知ったんですね、ここびっくりしたんですが、英語だとシグニファイって書いてあるんですね。で、もともとのギリシャ語の意味は印や象徴によって明らかにするっていう意味になるんです。だから黙示録には多くの印や象徴によるものが多いですよね。で、印によってこのヨハネの福音書でも真理を知らせていくっていうことをやっていくわけですね。だから黙示録を読むときに何か難解だとして避ける傾向がありますよね。でもだからね、当時はね、黙示文学っていうのが流行ったんですって、紀元前後、このユダヤ人の中で。だからエゼキエル書もほら、バビロン文学とかの あの時もね、なんかすごく「うわー、なんだこれ」って、私たちはちょっと異様に思うような表現が多いじゃないですか。あ、けれどもね、あの当時はそんな異様じゃなくてよく書かれていた文体で、そしてユダヤ人の中でも黙示文学っていうのはその結構ね、ありふれていた文体だったらしいんですね。だからそんなに異様なことでは全くないんですね。で、難しくないです。で、なんでかっていうと、一つ目は
旧約聖書からの引用が膨大にあるので、印や象徴的なものが出てきても、かつて預言者によって語られているので、その旧約の背景をちゃんとわきまえていれば、どういう意味かは分かってきます。あとイエス様の例えね、例えの時にね、いつも私たちね、こう掘り起こしすぎるんですよ。読み込みすぎるのね。ここはどういう意味か、あそこはどういう意味かって言って読み込みすぎる傾向があるんだけど、そういうのがね、例えじゃないんだよね。もっと分かりやすくね、真理を話すためにポイント一つか二つぐらいしかないんだよ、本当は。それを言うためにいろんなことをイエス様に言って、このポイントを話してるっていうのが例えの目的なんですね。ところが私たちはこれ文面になってるじゃん。文面に本当は語られて、農村にいるような人がさ、語られたの種まきの例えとか聞いてるわけでしょ、ね、で文面になっちゃってるから、これはこういう意味で、ああいう意味で、こういう意味で、ああいう意味でってことやってるけれども、そういうんじゃないんですよ。もっともっと単純なの。だから黙示録を読むときも、その細かいところにとらわれないで、要はこういうことなんだと、こういう真理を話したいんだっていうね、いうことなんですよ。ほふられたと見られる子羊っていうのが出てきますよ、この黙示録の書に。でほふられたと見える子羊、そうなんだ、イエス様でしょ、ね、すぐ分かるわけですよ、こうやってね。でこうやって読んでいくんですよ。そして細かいことではなくて、何かを示してるんですね。でね、この2節に行くと、ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見た全てのことを証ししたって、これがね、ヨハネがいいね、素晴らしいですね。福音書においても手紙においても注意深くこのことを書きました。神の言葉をね、そのまま聞き、それを書き留めていったわけなんです。神の言葉なんですよ、黙示録は。当たり前じゃないですかって言わないでね。なんでかっていうと、なんでここで強調してるかっていうと、神の言葉でないかのように、やっぱり教会の中でさえこう取り扱っていく傾向があります。わからないから。でなんかこう、なんか象徴的な、なんだかなんだかっつって、もうなんかさらーっと流して終わってしまうとか、歴史の中でこういうことが起こったんだとか、なんだかなんだかってさらーっつって終わってしまうとかではなくて、今から見ていくに、聞いて朗読して、そして守っていくものは幸いであると書いてあるように、そしてここでさっき見たように印象が非常にたくさんあって、旧約から500以上のね、引用があったら、これを聞いていた人たちはね、もうこの聖書って言ったら、もちろん人たちが語られていたものってもうかなりありますから、当時はそれも大事ですけれども、聖書って言ったら旧約なんですよ。だから私たちは神の言葉としてこれをその通りに受け止めていく必要があるわけなんです。指摘解、あとね、もう一つね、黙示録の問題は指摘解釈ね。いろんなのがあるわ。朝原将校はなんて言ったっけ、永田町が春マゲドンを起こすって言ったんだよ。ハルマゲドンどこかって言ったら、彼にとっては永田町なんだよ。どうですか、ハルマゲドン、はい、イスラエルのどこですか。丘に上がったよね。メギドでしょ、メギド。カルメル山の下の方でしょ。いいよいいよ、大丈夫ですよ、ね、そこでしょ。だからすごい指摘解釈があるんですよ。もういくらでもできちゃうのね。で、教会の中でもそう。で、火の出るところから出てくるっていうのでね、もうね、有名なのがあるんですよ。それがね、ホーリネスの教会で中田十字ってのは素晴らしい指導者がいたんですよ。100年も言ってないね。戦時長。
そしてその中田十字が、この火の出る、この太陽の出るところからというところから、日本、これが日本であると解釈して、日本が、そしてユダヤ人の失われた部族の一つであるということですね、こう言ってですね、そして日本が回復し、そしてイスラエルも回復するという、この伝道することが、このよりもそっちの方をね、この強調していったこの経緯があります。それで、この まあ、法律なんか分裂してしまったわけですけれども、こういうふうにこう自分の、この自分が思っていること、願っていることっていうのを、また自分 の日本人であるとか、そういうものをですね、この本文の中に、この黙示録の言葉の中にこの入れてってしまうという、この私的解釈が、まあ、このよく行われるのが、この黙示録なんですね。けれども神の言葉なんです。神の言葉です。そして先ほど言いましたように、神の言葉がイエス・キリストの証と密接に結びついているので、本当にこの神から来た言葉として、この素直に読んでって、そしてイエス様の証にそれがつながってるんだと、まあ、いうことです。だから、この黙示録は実はね、福音の言葉にもなっています。最後は、この乾いているものは、飲みに来なさい、ただで飲みなさいというね、この、福音伝道集会の時においても、ただあなたの姿でそのままで来なさいというのはね、あの Come as you are っていう、こういう歌ありますけれども、まあ、これもこの黙示録から、まあ、取られた、まあ、言葉なんですね。で、そしてこの予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いであると書いてます。で、朗読する者が幸いだと。で、当時はもちろん印刷技術はありません。で、今私たちはこのようにして、この印刷されている聖書を読んでいますけれども、そのようなものではなくて、巻物を長老たちが読んで、そして写本をですね、この諸教会に回してって、そして人々が聞いていくということをやっていたわけなんです。で、印刷技術がこのドイツで行われたときにですね、この最初に印刷したものが、この聖書であったわけですね。で、それによって一般の人たちも聖書を読むことができるようになったわけですけれども、けれどもですね、やはり、この聖書の言葉を、予言の言葉を朗読するということは、この初代教会で行われていただけでなくてね、私たちも必要なことであります。教会の中で本文を、聖書の言葉を、予言の言葉を声に出して読んでいく、ということは、この神様の喜ばれることであります。パウロは手元に進みました。第一手元の4章の13節で、私が行くまで聖書の朗読と進めと教えとに専念しなさいと。そしてここで大事なのは、聞いた後にですね、書かれていることを心に留めるとあります。で、ここは、心に留めるという言葉は、守ると訳した方が良い言葉です。で、私たちは心に留めて、それを守る必要があるんですね。だから、黙示録において情報を受け取っていく、知識を得ていく、この理解していくという以上に、これを保持していく、保全していく、守っていく、イエス・キリストの福音を守っていく、これが目的になっています。で、この守るという言葉はですね、何かこの規則を、何て言うかな、行っていくというよりも、こう保全するですね。例えばこの私たちがダムを管理する作業員だとしましょう、ね、でダムの水をどんなことがあっても管理して、洪水を防ぎ、また水道への供給を絶やすことがないようにしていくわけです。で、同じように私たちはイエス・キリストの教えを保つんですね。で、イエス・キリストの教えを保ってさえすれば、このダムが水をこの、この人々に供給することができると、同じようにね、私たちの、私たちがその教えの中からイエス・キリストご自身が生ける水を人々に流していくことが可能になり、私たちから人々にこの永遠の命の水をね、流していくことが可能になるわけなんです。で、この守ることについて、このいろんな誤った教え、偽りの教え、教えの風がね、吹いてくるんですよ。そうではないと言ってですね。で、それから、それらに対して私たちは保持していく、保全していく必要がある。で、これが初代教会が行ったことであって、私たちもしなければいけないこと。で、テモテに対してパウロがこう言いました。第2テモテの1章の14節ですけれども、 そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいですね。でここで幸いであるという言葉があります。だから黙示録はこれはっきりしてるんですね。これ幸いなんだよ。これを朗読し聞いて守っていくならば幸いだよ。で他の箇所でもこの何々をする何々のものは幸いであるというふうに書いてあるんですけども、14章の13節には今から後主にあって死ぬ死者は幸いである。そして16章の15節には目を覚まして、身に着物をつけ裸で歩く恥を人に見られないようにするものは幸いであるですね。で19章の9節、20章の6節、22章の7節、22章の14節と、この幸いが何であるかがはっきりと書いてあるわけです。ですから私たち今幸いなことをやっています。そして最後にですね、時が近づいているからであると。でここ私も改めてですね、非常に大きな発見をして、とてもワクワクしました。このここで使われているギリシャ語の時はカイロスと言います。でギリシャ語には他に時という言葉を、この時という言葉に訳すときにクロノスという言葉もあるんですね。でこのでとってもこのクロノスとカイロスの説明ですね、その意味の違いを、上手に表しているこの仲介があったんですね。でそれをですね、この、ちょっと言い換えながら、読んでいきたいと思います。でクロノスというのは、時計などで測ることのできる時刻ですね。例えば今日は3月2日であるとか、何時何分であるとか、1時間は60分だとか、そういう物理的な客観的な時間のことを言っているわけなんです。で私たちはこのクロノスというものをよく知っています。都会の人間というのは、これに縛られて、生きてますよね。何時だから起きる、何時に会社に行く、何時だからお昼を食べる、ね、そういうふうになるわけです。しかしね、農村の人や漁村の人はそうじゃないですね。この時の見方が全然違います。そのように動いたところで何の成果も得られません。なぜならば不可抗力が多すぎるからです。天気、その時の、状況ですね。例えば今日はしけだから漁は休みだとか、で今日は暖かいから早めに収穫の時期が来たとか、だから必ずしもクロノスに支配されているわけではないわけですね。で元々ね、クロノスっていうのは人間が時計というものを発明して作った人間の時間なんですね。で自然界にはこういう時計は存在しなくて、あるのはカイロスだけなんですよ。だからカイロスという時間は、例えば今日はしけだから漁に行けないとか、今年は暖かいから収穫は早めだとか、そのようなタイミング、チャンス、機会を意味しています。漁業とか農業っていうのはこのクロノスよりカイロスを大事にしていき、で、人間的な、人間が支配するね、この時間管理ではなく、神が備えたも、この時間のその機会を捉え、また見極めていくという、で神の時間の中で生きていくという、なんですね。だから時が近づいたという、言葉を聞いたときにですね、そのいつなのかとか、この時間設定のようにね、この黙示録を読んでいくと誤ります。そうではなくて、この空気を読み取るというか、今この、書かれていることについて本当に神がこの時代に確かにそういう印を置いておられるであるとか、そしてその時にじゃあ私たちがどのようにクリスチャンとして応答しなければならないとか、こういうそのどのようにこの時間をこの黙示録に書いてあるのを時系列的に割り振っていく、もうそれも大事なんですけれども、ある程度の把握は必要なんですが、それよりもその印が見える時に私たちがそれを見分けることができるのか、そしてそれにどう応答していくのか、クリスチャンとして こういう意味で主が来られる時は近いんですね。じゃあいつなんですかとか、もうそんなことを言ってから何十年も経ったんじゃないですか。だからこれがクロノスの発想ですよ。そうじゃないんですね。クロノスではなくてカイロスが近づいています。イエス様もサマリアの女がイエス様がメシアであることを知ってですね、それで、その時に収穫の時がもう来たんだよと。でこのようにしてこの弟子たちは何それっていうふうに思ったんですけども、このサマリア人にさえもが救い主が紹介されていったというカイロスがあり、でそれが使徒の働きの時にこの異邦人に対しての伝道が行われていく下地になっていったわけなんですね。でこのように主が何かをなされようとしている、特に主が来られるという、この状況や、その私たちが本当にしていく応答をね、神様は求めておられるわけなんです。ですね。ということで、まあ、私たちがね、この教会として神様から語られていることを本当にキャッチしていく、掴んでいくということがいかに大事かということであります。感謝いたします。